はい、仮想マシンの方はうまく作れましたでしょうか。ここではですね、今作成しました仮想マシンにログオンしてサインインしてですね、マスターイメージにするための環境設定、これをしてしまいましょう。作業自体は非常に簡
は
単
い、
です。仮想マシンはできましたでしょうか。仮想マシンができましたらですね、右側の、ごめんなさい、左側ですね。左側の仮想マシンというメニュー、ここからですね、仮想マシンを選択しますが、似たようなメニューが2つありますよね。仮想マシン、カッコクラシックと仮想マシンとありますが、リソースマネージャー配下に作ったものは仮想マシンという方に入ります。今回はこのクラシックというのは使いませんので、ここは一旦忘れてください。仮想マシンをクリックしまして、今作成したマスターイメージができてますね。これが実行中であることが分かります。で、場所も東日本ですよということですね。こいつをクリックしましょう。クリックしまして、仮想マシンを、情報をですね、見てみますと、我々先ほど作った仮想マシンの情報がざくっとこう表示されてますね。で、ここでIP を変更するんであれば変更したりとかですね、あとパスワード間違えたよなんていう場合はパスワードリセット、ここで行ったりということも可能です。本来ですとパスワードのリセットというのは1回ログオンしないとできませんけれども、一応安全のためにログオンしなくても、このポータルからパスワードをリセットするという機能が提供されているわけですね。この辺はまた別の機会にお話しするとしましてですね、今回はこの仮想マシンに入り込みましょう。仮想マシンに入るためにはこいつです。接続、こいつを使用します。接続をクリックしまして、で、画面の下にですね、このように、RDP ファイルがダウンロードされてくるんですね。この RDP ファイルを開くでクリックしましょう。そうしますと、リモートデスクトップに接続するための画面がこのように表示されますので、先ほど設定した ID とパスワード、クラウドアドミンに設定しましたね、私はですね。で、パスワードを入力し、で、OK とやりまして、で、これで先ほど作成しました仮想マシンにログオンできると。当然、英語画面ですね。なので、こいつを日本語画面に変えていくという作業をしましょう。少々お待ちください。で、画面がそろそろ表示されます。はい、仮想マシンにログオンすることができました。おなじみの画面ですね。ネットワークどうするか、他から見つけられるようにしますかっていうのに対しては、この仮想ネットワーク上の話なんでイエスでいいでしょう。それから表示されているのが、これが、サーバーマネージャーおなじみですね。当然見た目英語版になってますので、これを日本語にしていきます。まずはですね、日本語にする前にちょっと細かい設定いくつかやっておきましょう。ですね、作業していて時々鬱陶しく思うのがですね、この、IE のセキュリティの設定ですね。これをですね、今オンになってますので、管理者に関してはオフにしておくと、管理がしやすくなりますと。本当はオンの方が理想的なんですけどね。でもちょっと作業しづらくなるのでオフにしておきましょうということですね。それからリモートデスクと、ごめんなさい、Windows アップデート。Windows アップデートも、これがですね、現時点で最新版になっているわけではありませんので、もしマスターイメージを作るということであれば、最新版にしておいた方がいいですね。ですので、リモートデスクトップ実行して、過去の、アップデートをですね、すべて適用するとしておいた方が、良いでしょうということですね。これしばらく時間かかりますね。はい、このようにですね、Windows アップデートの対象の、更新プログラムいくつか見つかりますね。こんな風に見つかりますので、これは必要なものを当てておい
では
て
で
く
す
ださ
ね、オプ
い。
ションも含
含め
め、
て全部適用するようにちょっと設定してしまいたいと思います。全部適用ですね。当然、重要なものも全部適用でインストールと。入れますと、今ダウンロードが始まりましたので、ちょっとしばらくかかりますね。で、これはこのまま放っておきまして、次にやらなければいけないのは何かというと、言語の設定と。いうことですね。言語の設定をしていきましょう。ちょっとこれ邪魔なので消しますね。はい、言語の設定をしていきます。言語はですね、ラングと入れると選択できます。これですね、ランゲージってありますね。こいつをですね、開きまして、で、デフォルトですと当然、イングリッシュ、括弧ユナイテッドステイツって書いてありますね。ここに日本語を追加していきましょう。アドラングエッジですね。アドはラングエッジとありますので、ここで、J と打ちますとジャパニーズがヒットしますので、日本語を選択し、ここのアドですね、アドをクリックします。で、日本語選択できました。順位を上にしましょう。日本語が最優先ですよと。で、これまだインストール終わってません。オプションをクリックしていただいて、今ここにですね、ランゲージチェッキングアベラビリティって書いてありますよね。今言語を探しています。 で、探し終わりますと表示されるので、そいつをローカルにインストールするということになります。ここはですね、しばらく待つ必要がありますので、ちょっと待ってください。しばらく待ちますとですね、このようにダウンロード&インストールランゲージパックって出てきますね。こいつをクリックして日本語パックをインストールします。はい、でこれをほっとくとですね、インストールが完了しますね。ここはしばらくですね、ここも待つ必要がありますので、まあ、ここ長いんですね、こういうなちょっと長い作業なので、言語パックも大きいですしね、やっぱり仮想マシン単位にこの作業を繰り返すというのはやっぱりとてもストレスになるわけですね。ですので、やっぱりこの辺はマスターイメージに組み込んでおいて、組み込んだマスターイメージを仮想マシンとして使用するっていう方が当然効率よくなるわけですね。でこのあたりは、スクリプトなんかを使って自由化することも可能は可能です。可能なんですが、ただ一台一台の仮想マシン立ち上がるのに時間かかることになりますから、そこはやっぱり、もったいないので、できるだけマスターに組み込んでおいて、1台あたりの起動の時間を短くするという方に運用を設計してください。ここはしばらく待ちましょう。
はい、両方のインストールが終わると画面の方はこんな感じになりますね。 Windows アップデートが終了しましたというものと、それから言語パックですね、言語パックのインストールが完了しましたって言ってですね、こんな画面が出てきます。これが出てきましたらですね、一回、再起動を行う必要があります。再起動を行って両方のインストールをですね、完了させましょう。一度再起動します。はい、再起動がですね、完了した頃にですね、もう一回接続してみましょう。ちょっと最初時間かかると思うんですね。接続でで、リモートデスクトップクライアントが起動しますので、ここで、ID とパスワードを入力して、で接続してみましょう。ちょっと更新プログラムが多かったので少し時間かかると思うんですけども、まあ、ちょっと気長に待っていただいて、はい、これで、再起動、再ログオンできましたね。まだですね、言語パックはインストールしたんですけど、何も設定してませんので、表示は英語になっています。ですので、ここで、表示を、コントロールパネルですね。コントロールパネルを開いて、表示を日本語に変更する必要があります。はい、ここでまた、ラングと入れましょう。ラングですね。ラングと入れて、ランゲージ。ちょっと起動したばっかりで、少し重たいですけども。はい、コントロールパネルが開きました。ここでですね、アドバンストセッティングってありますね。アドバンストセッティングの中から、言語を全部日本語に変更しましょう。IME も日本語ですね。で、セーブと。やって、一旦ですね、セーブしますとログオフが必要になりますので、ログオフをします。ここでログオフしちゃいますね。ログオフ Now ですね。で、一回ログオフしまして、もう一回ログオンし直しますね。はい、もう一回接続し直しましょう。で、パスワードを同じように入れまして、あ、パスワード間違えましたね。はい、これでログオンし直しますと、GUI の方は、日本語の環境に変わってますね。こちらもすべて日本語に変わっているということですね。これで普通の日本語版と同じようにですね、今後は操作が行えるということになります。はい、もう一つですね、やっておく作業があります。それが何かと言いますと、今やった作業をすべてのユーザーに反映させるという作業を行う必要があるんですね。コントロールパネルから地域というところを選んでいただきまして、ここでまあ場所はですね、ひとまず日本にしておきますけど、これはまああまり影響ないんですが、重要なのはここです。管理というところですね。
この管理でこの画面、この部分見てください。お使いの地域と言語の設定をようこそ画面システムアカウントより新しいユーザーアカウントに表示及びコピーします。つまり今やったロケールの変更、言語の変更というのをこれからログオンする新しいユーザーに対しても適用しますよ、デフォルトのプロファイルを今の設定に変更しますよという設定を行います。これやっときませんと、この後ですね、シスプレップという作業を行うんですが、シスプレップというのは、このインストールされたサーバーをですね、一旦初期化するんですね。初期化するといっても、いろんな設定がなくなってしまうわけではありません。新しくセットアップできる状態にする、ミニセットアップの状態にするという作業をするんですね。その設定をしてしま、することによって新しいユーザーで今度またログオンするわけですね。これがマスターイメージなわけですからね。マスターイメージであるということは、このマスターイメージのデフォルトのユーザープロファイルを新しく作るユーザーに適用するという作業がこれから行われるので、そのデフォルトのプロファイルに今のこの日本語の環境、これを適用する必要があります。ですので既存のユーザーの設定をコピーするという作業を行います。設定のコピーとクリックしまして、どこに適用しますかというので、ようこそ画面と新しいユーザーアカウントすべてにですね、今の日本語の環境を適用しますよという設定を行います。 OK を行いまして、でこれでもう一回再起動ですね、何度も何度も再起動で面倒かもしれませんけども、最後の再起動になりますね。最後の再起動をこれで行いますと。はい、再起動が完了した頃にもう一回接続しますね。これでもう最後です。接続をしまして、サインインをしましょう。サインインをして、で今度はですね、最後の仕上げとしまして、このサーバーを、再展開可能な状態にする、つまりシスプレップを適用した状態にするという作業を行います。シスプレップどうやるかと言いますと、非常に簡単です。ファイル名を指定して実行ですね。ファイル名を指定して実行というのが、こちらにありますよね。ちょっと見づらいですね、ごめんなさいね。よいしょ、これですね、ファイル名を指定して実行ですね。このメニューからファイル名を指定してシスプレップという作業を行います。シスプレップ、こいつですね、シスプレップ、これを実行します。実行しますとシスプレップがインストールされているフォルダが表示されますので、ちょっとですね、拡張子と、拡張ファイルも全部表示してしまいましょう。これですね、シスプレップ .exe、こいつをダブルクリックして実行しましょう。やる必要があるのは、これですね、システムの OOBE エクスペリエンス、これはですね、コンピューターをですね、どこかから買ってきて最初に起動しますと、初期セットアップの画面が表示されますよね。あの状態にするということです。OOBE、アウトボックス、これは箱から取り出したということですね。箱から取り出した最初のエクスペリエンス、つまり、画面ということですね。その状態にしますよということです。その状態にするんですが、その際に一般化する。一般化するというのは、セットアップされてない状態に一旦するということですね。一般化する。一般化することによって、新しくインストールされているデバイスとかの再認識が再度行われるわけですね。この状態にしますよということです。マスターイメージを、作るときにはですね、最後にこの一般化する、初期化するという作業をしておかなければいけません。それから重要なのはシャットダウンオプションですね。こいつはですね、シャットダウンと。つまり一般化した後、起動してきてしまうと、もう一回セットアップになってしまいますね。そうではなくて、一般化した後、シャットダウンした状態にする。シャットダウンした状態にして、仮想イメージを、キャプチャーして、マスターイメージにするという作業をするんですね。一般化して、シャットダウンするというオプションを選択して、最後に OK とやりましょう。そうしますと、シスプレップが実行されまして、ここちょっと時間かかりますけどね、しばらく待ちますと、シスプレップが完了して、PC が自動的にシャットダウンされます。これはですね、しばらく待ってください。自動的にシャットダウンが行われます。